ただいまから2025年12月28日、種の降誕後、第一種日の週、聖家族の祝日の礼拝を捧げていきたいと思います。聖書箇所、ヘブル書の10章の34節から39節まで。ヘブル書10章の34節から39節まで。説教題、神の御心を行って約束のものを手に入れるために。神の御心を行って約束のものを手に入れるために。本文です。あなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にし、また自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅れることはない。私の基準は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。では御言葉の取り次ぎのためにお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、この、2025年、最後の終日礼拝と、なりました。本日は聖家族の、祝日ということになりますが、神の家族としてこの1年間一歩ずつ、人の出入りはあれども、このように礼拝を、続けることができましたことを恵みとして受け取り感謝いたします。私たちは一人一人が、自分自身で、聖書を開いて、祈ったりすることはできますけれども、しかし、他の兄弟姉妹と連なってキリストが、命じられた通りに、集まることをやめるようなことをせずに、互いに励まし合いながら、神様を礼拝する、恵みを、重んじております。主よ、どうかその重んじる気持ちをさらに私たちに増し加えてくださって、どうぞ主の礼拝、主に対する礼拝を捧げることが私たちの人生の、骨格になっていくことができますように。でそこから肉付けをして、主の御心、主の御旨を伺いながら、他の兄弟姉妹と交わりながら祈り進めていくことが、できますようによろしくお願いします。本日語られる、一つ一つの言葉が、私たちにとって、今年を締めくくる、命の言葉となっていくことができるように、今、倒れ塞ぎ込んでいる者たちに、喜びと輝きを回復し取り戻してくださいますように、また、苦しみの中にある者たちが、無理に自分自身で立ち直ろうとせずに、主の御手をつかんで主に、信頼し主に泣きつくことができるように、委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日は、聖家族の祝日というふうに、なっております。聖家族といった時にですね、伝統教派だと、すぐピンとくるんですけどもね、純粋にこうプロテスタントの諸教派で、成長していったキリスト者の方々は あんまりちょっとこうピンとこないというかね、言葉自体の話なんですけどね、中身は両者ともにね、理解してると思うんですけどもね、聖家族っていう言葉を使う場合に、簡単な話、父ヨセフ、母マリア、そして聖霊によってね、与えられた、イエス様ということに、なります。でこの、聖家族の、3人のですね、関係そのものがですね、教会の、原型ということになります。つまり、教会とは、別名神の家族とも、新約聖書において、呼ばれております。家族の特徴っていうのはですね、その好き嫌いはあったりしますしね、対立したりとか喧嘩もしますけどもね、これは親友関係にも言えることではありますけどもね、 切っても切れる、切ることができない関係が家族なんですよ。切っても切ることができない関係が家族なんですよね。まあ、キリストの体って言った時にはまた別の強調点があります。キリストの体って言った時に、使徒パウロは、一つ一つの器官、内臓ですよね。そういったものが、いろんな役割を働きをなしているんだけれども、それが統合されてね、体の中で分裂がない、調和を保っているような、形としての教会を、言っています。だから、私たち一人一人のキリスト者っていうのは、体のね、キリストの体の、一部分であるっていうふうにね、言っているわけですよね。で、キリストの体なる教会としての私っていうふうにやったときにね、何が強調されているかというと、神の家族として比較するに面白いと思うんですけれども、替えが利かない存在として教会に私たちは召されているということであります。そしてそれを召したお方ご自身につながるようキリストが、その人のことを呼んだということでありますね。教会の連なりに集うということはですね、単なるコミュニティを形成するということとは全然違うわけです。また単に制度や組織としてのキリスト教を、ごっこでやろうということでもございません。それだったら国家とかで行政の方が、得意分野でありまして、神様からきちんとですね、神の権威としてですね、上に立つ者の権威として定められているから、そっちの方がもっと正当性がございます。教会でやるべき事柄っていうのは、行政や政治の世界でやることが事柄とか、国家がやるべき事柄とは全く異質なものでなければなりません。それを真似てもダメです。教会席なんていうのは最たるものでありましてね、私たちの教会ではメンバーシップのカードが欲しいって言ったら、作成してね、渡すことも可能でありますけどね、その人の礼拝状況だとか信仰状況に合わせてですけどね、私たちの関係性も考慮しながらですけども、なぜかっていうとですね、どこの教会でも同じですけれども、礼拝に参加してその教会の一員として、認知されていく、その神の家族的に言うとですね、普通の一般の家族でも言うけども、こう認知っていうのはすごい重要なんですよね。単にこう認識されるっていうことではなくてね、認めるっていうことなわけですよね。どういうふうに家族の一員として認める、子供として認める、それを認知というふうに言うわけでしょ。だから教会の子として、キリストのにある幼子としてね、神の家族として認知し、霊的に認知するっていうことはですね、正直言うと、文書とか席の問題ではないんですよね。生物学的に出生したら出生届を出さなければいけませんけどね、教会ではね、赤ちゃんが生まれたら、なんか届けで出さなきゃいけないんですか。そんな教会どこにもないですよ。報告はしますよ。で、なんで報告するかっていうと、新しい赤ちゃんが生まれたんで、嬉しいですでもいいし、大変でしたでもいいですしね。ちょっと障害を持って生まれたのでね、祈ってくださいでもいいですよ。そんなもんね、何も問題がなくて伝えることが、それは一番かもしれませんけどね。平凡が一番っていう言葉もありますからね。しかしね、教会の中においてもね、いろいろ障害を持って、病気を持って生まれる子供たちを、伝えなければいけないような状況もあるわけですよ。でもね、どんな状況でも新しい命が生まれた、もしくは新しい人が教会に来られたって言った時に、新しい赤ちゃんとか新しい来会者が来られました、それを伝える時にですよ、教会のね、奉仕者たちに、嬉しいですと、つながり続けてもらいたいですと、信仰を持ってもらいたいですというふうにね、願いながら報告するのは、単なる事務報告、業務報告とは違うですよね。やっぱり口語調になりますよね。そんなのに文書なんて必要ないじゃないですか。で、なんで新しい人が来たりとかですね、赤ちゃんが生まれた時に別に何もしないくせに、伝えることだけすればいい、どういう人が来たのか、どういう問題を持ってるのか、そういうとこを把握するだけでね、人間関係の実態だけをね、その人の存在の 本体の話だけをすればいいだけの話なのに、加えてそれでこうあのデータ化してね、あの名前を登録するとか、まあ、その程度だったらいいかもしれないけども、あの別になんかこう書類を作って提出するなんていう必要はないじゃないですか。しかしなぜか知らないけれども、洗礼を受けた途端にですね、教会っていうのは教会席を作ってですね、その人がですね、あのに対するあの教会の判断っていう実態を、だけで済む話をですね、何かこうあれですよね、文書化させたい、データ化させたいっていうのがね、誘惑があるみたいですね。で、私たちの教会ではそういうことを一切したことがないので、あの分かりませんけども、あるとしたら、まあ、洗礼証明書あのオンリーですよね。他の教会から来た方々にも、あの他の教会のどこそこのどこの先生から、まあ、どこの司祭から、まあ、洗礼を授けられて、それが何年何月何日と、いうような形で、提出していただくことも、ございますけどもね、まあ、それはね、単にそのなんていうかな、事務手続きではなくてね、ここまで深く、一緒に祈ったから、ここまで深く礼拝を、ね、長年続けてきたから、ここまで関係を構築し続けてきたから、結果としてね、まあ、気づいたらそばにいつも一緒にいたという実態をもってしてね、あのじゃあそろそろね、あの基礎的な情報をまとめて、まあ、私たちと一緒にやっていきましょうやっていう話の中でね、まあ、仕切り直しをするときに、まあ、そういう情報の交換というのを改めてね、まあ、洗礼日とかね、あの誕生日とかね、まあ、含めてね、まあ、やっていくものでありましてね、あの最初からね、あの洗礼を受けたらもう教会 の、 あの支配に支配というかね、システムに組み込まれるんだっていう形でね、まあ、押し付けていくのはいかがなものなのかなというふうにね思います。まあ、もし教会の中でいろいろなその歴史もありますからね、ルールだとか、まあ、その最低限の、教会的常識ですよね、マナーですよ、霊的なマナーが、信仰者としての独特のマナーがあるとするならば、まあ、私たちの教会でもまあ無意識にありますよ、そういうのがね、そういうところをきちんとこう教えていただいて、そこにこう合わせていく、他の教会のカルチャーを持ってくるべきではないですよね。また自分自身の未信者の家族や人間関係の常識っていうのを教会に当てつけるっていうわけでもございません。病院ではこういうふうに先生が優しく接してくれてるのに、教会のね、奉仕者とか兄弟姉妹っていうのはこんな厳しいとかっていうふうに言うのは、まあちょっと次元が違う話でありましてね、世界が違うわけですからね、病院は病院なんですよ、教会は教会なんです。病院行くときには病院できちんとね、病院向きの自分っていうものがなければいけない、そこで行われる治療に対して忠実でなければいけないし、教会では福音理解をきちんとこうね、極めていくっていうような、いやいやながらではなくて、喜んで自発的に主体的にこう取り組んでいくっていう中で、他の信仰の先輩者たちとかね、まあ、同伴者たちとか、また、弟分妹分たちに対してですね、一緒に歩調を合わせていく必要があるということですよね。だからその教会で、例えば伝統教派でね、最近も少し話にしていますけれどもね、ベールをかぶる習慣がある、伝統教派結構多いですけどね、まあ、基本的にはそのベールをなぜかぶらなければ、女性がねかぶらなければいけないかで、男性が、長い髪をするっていうことは恥ずかしいことだっていう、まあ、コリント書からの言葉をねどう捉えるかっていう話でもありますけれども、まあ、それは置いといてね、まあ、ベールを女性がかぶる教会とね、同時にね、男性はベールをかぶらない教会っていう、いうふうにも言うことができるんですけど、逆転すれば。まあ、プロテスタントみたくね、別に何もかぶらない教会も、ございます。で、私たちの教会では、別に教派主義を取ってるわけじゃないから、カトリックもプロテスタントも、まあ、正直知ったことではないんですけれども、同じ教会でいいじゃないかっていう話でね、思っていますけどもね。私たちの教会は普通に聖書を神の言葉と信じておりますので、ベールが 被るっていうことが創世記のね、神の創造と結びつけられて、そしてそのベールというものが可視化された、服従の証である、印であるっていうこともね。しかもそれは男性じゃなくて女性に与えられた特権であるっていうこと。この特権を行使するかどうかっていうのは、結婚とかですね、お仕事を献身のために辞めたとかですね、まあいろいろ、あるいはその仕事をして賃金をもらうとかですね、あの神様が定めた福音を宣教するときには、その宣教によって、福音宣教によって生活を、立て上げなさいっていうふうにね、支えてもらいなさいっていうのがあの神の定めなんです、本来の。だからあの労働者が賃金をもらう、賃金もらえなくなったらそこを辞めるっていうのは当たり前の話でありましたね。まあそういうときはもう私にでもね、あの相談してくださいよ。もうね、なんか賃金もらえなくなったんですけどみたいなね、社会保障がねちゃんとついてるって求人に書いてたのにね、いざ入ってみると社会保障なかったんですよなんて話になったらね、それはね不正でありましてですね、ブラック企業っていう前にまああの不正でありますからね、働く者が望みを持って働けるように、あの環境整備をしていくっていうのが企業であったりとかね、まあ、勉強に集中することができるように、まあ、いじめとかなくしていくっていうのが学校でありましてね、そういうふうな不正が起きた場合はね、企業であれ学校であれね、まあ、ちょっと考えていかなければいけないっていうね、あの教会で相談して祈っていくっていうことが求められていきますよね。だけども ある人々は自分自身が、まあ、その教会でも学校でもね、家庭の中でも、まあ、その企業の中でもいいんですけどもね、なかなか気づかない時があるわけですよね。自分自身がないがしろにされているっていうことに対して気づかないっていうことがあります。だからその気づかないで時間が経ってみると、もう身も心もボロボロになっているなんていうことが、なきにしもあらずなわけです。誰もがね、気づきが早いっていうような、センサーがですね強い、敏感な人っていうのはね、誰もができることではないからね。私だってすごい鈍い方なのでね、誰かからこうだよっていうふうに言われて、あ、そっかみたいな感じで思い出すこともしばしばでございます。いずれにせよですね、キリストの体というふうに言った時に、自分自身が他に変えることができない、かけがえのないキリストにある体の一部分であるというふうな認識が強いのに対して、神の家族っていうふうに言った時にはですね、何度も言いますけど、切っても切れない関係である、そういう教会の側面が言われているということです。で、切っても切れると思っているのは本人だけでありましてですね、神の御前ではそうではないということであります。だから案外ですね、案外教会につながるっていうことは、特定の教派や特定の教会につながるっていうふうに考えている人たちもいると思いますし、それは真理の半分ではございますけどね、もう半分はね、その特定の教会につながることイコール普遍的な聖なる教会につながっているっていう、永遠の意識であります。永遠の思いを持つということでありますね。だから既存の教会でいろいろとね、こう制度化されたものがあるにしたとして、まあ私たちの教会とそこが違いますけれどもね、そういったものがあるにせよないにせよ、特定の教会に集っているっていうこと自体がですね、まあ、天国教会とつながっているっていうね、信仰を持っていかないとですね、世における諸教会の、まあ、乱立っていう状況をね、自分の所属している教会が正しいんだみたいなね意識になってしまうとですね、まあ、高ぶってしまって、自分がね、かけがえのない存在であるっていうポジションをですね、自ら捨てることになってしまいがちであります。なぜかっていうと、自分の信仰だけが正当であるとかね、他の教派は間違ってるとかっていうふうに、本心でもですね、言動でもこう、いつも言ってる人が教会の中に一人いるとですね、他の兄弟姉妹が混乱するからであります。悲しむからであります。やっぱり辛い思いをしていくということがありますね。で、一般的な人間関係では辛い思いをさせられてしまった人たちはその人のことを捨てます。正直言って捨てれるもんだったら捨てます。人間関係切ります。しかしね、 信仰者の集いである教会っていうのはキリストが中心でございますからね。キリストは私たちが見捨てたという事実はありますけど、十字架において、しかしキリストご自身は私たちを決してどんな裏切り者であったとしても見捨てないわけであります。で、この偉大さにね、この愛に気づくかどうかっていうのに従って信仰の愛の熱量っていうのは変わってくるわけ。どれだけ自分が裏切り者であるかっていうことに気づくことは大切ですよ。罪意識はそこから始まって悔い改めに入っていくのはとても神様の導きに沿ったことであります。しかし罪意識を持ち悔い改めるだけでキリストの愛に入り浸っているっていうことがなければですね、私たちは、脅迫観念に襲われてしまったりとかですね、根底的なその神様から与えられたキリストの残された平安というものにね、包み込まれることはちょっと難しいと思いますね。不可能だと思います。だからなんで平安がないんだろうっていうふうに考えた時に、自分自身が一人であるか集団であるかっていうふうに区分するのも簡単なことではありますけどね、要はですね、集団の中に、大きな教会の中にいたとしてもですね、人は多いけど孤独を一部感じやすいっていう側面はございます。で、逆にですね、アットホームな教会ではあるんだけれども、人に対して自分自身のコミュ障が発動してですね、うまく関われないから、逆にそこがこう反逆精神になってしまってね、私に関わってくれるなみたいな感じでうまくいかないケースも、ございます。その反対もございます。だからね、問題なのは教会が小さいか大きいか、人数が多いか少ないかっていうところを判断軸にしてはいけないということであります。教会生活においてね。じゃあどこを判断軸にすればいいのか、何が自分自身に起きているのかっていうとね、結局のところ教会はの人数は問題じゃなくてね、教会が制度的か非制度的かっていうのはあんまり問題ではなくて、そりゃ教会の立ち位置っていうのはありますからね、私たちは非制度的な教会に分類されるっていう形になりますけど、それは宗教社会学の科学的な視点でありましてですね、時々フィードバックでそういうことをするのはいいかもしれないけど、自分自身の信仰には何の役にも立ちません。いろんな教会があるって、それだけで十分であります。キリストにあってね、傷んでなければそれでいいのであります。しかしどのように教会生活の中で自分自身の信仰を立て上げ、自分の救いを全うするかっていうルートに関してはいろんなルートがありますから、そこのところは神様の御旨に沿ったルートが一番安心だということでありますからね、その時に一つの基準として人数は問題ではない、自分自身がどこの教会で、どういうふうに礼拝をしたかによってね、またどのような交わりが、継続したかによって、そして一番重要なことですけど、それらをもってして全ての事柄が益となって福音理解にどう寄与したか、果たして私たちは今年の初めよりも今日という日と比較したときに、他の人と比較する必要はありません。他の人は勝手に成長したり勝手に失敗したりするんですよね、自分自身も含めてね。自分自身の今年の春先の信仰と今日の信仰比較してみてどうですかっていう話なんですよ。それを問うことができるのが教会なんですよね。それを問うことができるのが神の家族としての教会なわけであります。これはキリストの体としての、あなたがいなければね、本当に愛の結び目としてね、辛い思いをしますし、あなたがいれば喜びますっていうような、交換不可能性の、側面を強調した視点ではなくて、家族として切っても切れない関係、これは自分自身の内省を促します。自分自身が、キリストに対する信仰がどのように霊的に成熟することができたのか、霊的成熟っていうのはなんか偉くなるっていうことではなくてね、なんか賜物がいっぱいできましたとか、これができるようになりましたっていうことではなくてね、どれだけ神の愛を味わうことができたか、どれだけ人々を愛して優しくなり寛容になることができたかっていう聖霊の実のことであります。だから肉の働きに対して聖霊の実って言ってるでしょ。神の愛がきちんと流されて、キリストの信対する信頼と信仰で、受け取って初めてね、結ばれるものが聖霊の実 精霊、直訳すれば精霊の果実ということであります。だけれども肉は違うんですね。神ではなく自分自身の肉の欲望に仕えるキリスト者の看板を背負った人もおります。キリスト者というのは名ばかりだって、実体は肉そのものである。その時に肉を満足させようと、する時に何が起きるかというと、働き疲れが、できるわけです。過労が起きるわけですね。で、過労が起きた時に、まあ、なんか知らないけど何もしてないんだけども、疲れてしまう。なんかしなきゃたまらないから疲れてしまう。まあ、自分の、何かする何かしないは別にして、とにかく疲れてしまうっていうことが起きた時に、今一つ、見てもらいたいのが、自分はきちんと神の家族の、まあ、一人ぼっちではなくてね、神の家族の一員として、まあ、教会籍があるから神の家族の一員っていうわけじゃないですよ。そんなの神様に見せたってね、それが何だって言ってポイ捨てされるだけでございますよ。あなたは神の家族の一員として、本当に自分が、切っても切れない家族の一員と、一人として認識したのか。それだけ大切な存在として、自分自身を重んじたのか。キリスト の体なるね、あなた自身を壊すことはしなかったのか。だからそういう意味での大切っていうことですよね。キリストのために自分自身のね、体を大切にしていく。自分自身の存在価値を大切にしていく。その根拠は自己肯定感ではなくて、神が私たちを愛してくださっているという事実であります。で、その事実がなんでわかるかというと、教会に注がれた聖霊によってわかるのであります。だから一人ぼっちの人はかわいそうだ。なんでかわいそうだかっていうふうに、旧約聖書に書かれているかというと、聖霊によって注がれる神の愛を知らないからであります。キリストの十字架の死が、その愛の具現化であるっていう、実質であるということを知らないからであります。情報としては知っていたとしても、それが、自らの、中に受肉しているかっていうと、また別問題でございますからね。だから、この教会の、神の家族としての教会って言った時に、その原型をどこに見出せばいいのか、そのモデルをどこに見出せばいいのか、聖家族であります。クリスマスに主の降誕を記念した私たちはですね、ですから、キリストの降誕を、記念して次にキリストが降誕した聖家族に思いを馳せることになるのは、そういう順序のことを言ってるわけですね。キリストの受肉を、待ち望み、そしてキリストの受肉の神秘に預かり、そしてそこから、一人ぼっちの世界に入るのであるんだったら、それは個人主義そのものであります。キリストはどこに受肉されたんですか。夫婦のうちに受肉された、家族の中に受肉されたわけですよ。家族の中に、だから教会の最小単位は家族なわけ。だから家族を大切にしない教会というのは教会じゃないわけ。というか教会としてのアイデンティティを失っているっていう状況なわけ。だから回復させていきましょうねっていう話ですね。私たちもまだまだ全然ね、互いに神の家族であるっていうことが、認識不足なところがありますのでね、いよいよね、神の家族として、一般の家族でね、まあ、虐げられた人がいたとしても、神の家族の、この場においてね、この連なりにおいてね、別に仲良くしてるっていうわけではない。家族っていうのは別に仲良しクラブじゃないからね、家族は家族として、いる限りにおいて、尊いんですよ。神の家族も同じ。神の家族で言ったってね、自分はね、お父さんも知らないし、お母さんも知らない。親からは虐待ばっかり受けていたって言うかもしれませんけどもね、神の家族としての教会に連なっていく、別に席を取得するっていうことじゃなくて、その実質としてキリストの家族と、一つになっていくことによってですね、世における肉の家族から受けた様々な傷や喪失感といったものね、何度も言いますけど、私も今年ね、つい最近ですけどね、実の父親を亡くしましたけどもね、そういった喪失感や、死別や離別、いろんなね、出会いもあれば別れもありますからね、 世におけるそのような様々な苦しみ悲しみっていったものを背負ったまま教会で神の家族として、自分自身はね、誰と話すか話さないか別にして、誰と祈るか祈らないか別にしてね、そこにいるだけでね、自分自身は神の家族としての存在価値があるんだと、安心すると、そういう教会でね、あってほしいっていうふうにこの者は祈るわけですね。私たち一人一人がそういうようなね、教会は神の家族として作られ、そして作っていくものであるんだっていうことをね、聖家族に思いを寄せた時にね、改めて再認識させられるっていうことでありますね。だからキリストの受肉と聖家族を分離してしまうっていうことは、これね、キリストを信じる信仰と教会の信仰を分断するっていうことになって非常に危険なことなんですよ。だからわざわざ聖家族の祝日を、別にその、伝統教派のしきたりにのっとって真似してるんじゃなくて、個人主義を防止するために、まあ、こういう祝日を、ある意味では利用して、活用してですね、キリスト信仰は神の家族としての教会に結びつかない限り、徒労に終わるということをね、きちんとこう言わなければいけない。キリストに対する信仰は受肉の神秘から開始されます。福音の開始が受肉の神秘から開始されるのと同じことであります。だから福音信仰って言うでしょ。だから福音信仰、キリスト信仰って言い換えることができるわけですよ。福音とは、難しい教理のことではなく、難しい神学知識のことではなくて、キリストの受肉そのもの、キリストの十字架の死と復活でございますからね。キリストご自身であります、福音っていうのはね。だから福音を宣教するっていうことはキリストを伝えるっていうことなんですよ。キリストを伝えるっていうことは、要するにそのキリストを伝える、動機として神の愛を受けに受けて、そして神の家族の一人として伝えていくのであります。自分勝手に個人伝道するのではないのであります。機会があればそれはすればいいかもしれないけど、それは例外であってね、やっぱり教会に祈られながら伝道していく。こういう人と関わるようになったから祈っていただけませんかとかね、自分ごときのものがこういう人と関わってね、キリストを伝えるとか、まあね、関与していくということはね、よろしいでしょうかと。自分の信仰がまだまだこんなペペであるにもかかわらずね、どうでしょうかなという話は自分も10代の時とか20代の時とかすごくありましたけどね、相談する暇もなくね、教会の方からね、ちゃんと神の家族として扱ってくれてましたからね、指導が来ましたよ。他の人があなたに相談しようとした時に、あなたはその相談を別にその人間力でっていうことは抜きにしてね、どれだけ苦労したかっていうところも抜きにして、信仰が未熟だから高ぶって自分がその寛容者としてね、やれるっていうふうに思っちゃいけないよ。ちゃんと教会から祈られ、教会にどういったやり取りがあって全部報告してね、リーダーの指導を仰ぎなさいと、いうふうに言われたものであります。もうことあるごとにね、言われたものですよ。そういうことを把握したらね、でそれだけですね、私自身のそのな私自身がどういう行動をするかよりもですね、神の家族の教会っていうのはね、一人一人のキリストに対する信仰をね、その成長度合いをね、きちんと把握して理解した上でのね、発言をなしてくださるわけですよね。接し方をしてくれるわけですね。すごくありがたかったですね。だからね、自分はね、で、その聖家族をキリストの受肉の次に思い起こすことによって、私たちは神の家族としての教会の原型ですね、アーキタイプを再発見していくわけです。それいえ、キリストの受肉の神秘に人々がどのように反応したかを振り返っていきたいわけですね。クリスマスっていうものは、主の降誕祭っていうのは何だったのかっていうことをちょっと改めて見ていきたいと思います。まあ、聖書からね。一番目ですけど、マリアの信仰を、見ていきたいと思います。福音にキリストの受肉の神秘、クリスマスにおいて一番、その反応をしたものとして、代表格は、まあ、マリアって言っても過言でもないわけでありますからね。 ルカの福音書の1章の26節から38節まで。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、まあこれがですね、他にもマリアさんたちは同じ名前の人たちはうよいよいたんですけどもね、このマリアはですね、ダビデの家系のヨセという人の言い名付けであったマリアであるがゆえに受肉の神秘に預かったわけです。これはダビデ契約の実現でありますね。名をマリアと言ったというふうにね、言ってますけどね。一番重要なのは、そのマリアがダビデの系譜のヨセフという人の言い名付けであったから、キリストの受肉に、ダビデ契約に参加した人だったから、受肉の神秘に預かったということで、マリア自体が偉大な人だったから、受肉の神秘にこの人だけが謎に選ばれたなんていうふうにね、考えてる人がいたら、修正してください、その辺はね。マリアとて私たちと同様にただの人間です。崇敬心は持ちますけども、どういう意味での崇敬心かというと、まあルター的な意味での崇敬心でありましてね、神の母聖マリアって言った時にね、単に崇拝、マリア崇拝をしてるっていうことではなくてね、私たちの信仰の原型としてのね、キリストに対する受肉の神秘の反応として非常に福音的な反応をして、神に認められた反応をした代表格がマリアの信仰だったから、マリアを、崇敬するわけであります。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方のことを呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。でここですね、反応。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼たちから去っていったということであります。だから教会もね、自分は、その男も女も、ある意味では分娩を体験しなければいけないというのが私たちの立場でありまして、別にその、異質な考え方っていうわけではありません。男性であったとしても、女性であったとしても、福音を伝える、キリストを伝えていくことによって、霊的な生みの苦しみを他者に対して抱くものであります。まだそのところを通過してないんだったら、まだまだだなっていうふうに自分自身のことを見ればいいだけであって。でも、いずれどこかの地点で、キリストを伝えて生みの苦しみをするっていうことは、どれだけ辛い思いであるのか。どれだけ自分自身を捨てて、愛するっていうことはどういうことなのかっていうことを学ぶいい機会です。その人が救われようが救われまいが、その人と関わって、辛い思いをして、キリスト、自分を投げ捨てですね、一心不乱にキリストに結びつけようとした、その行為が、出産であろうが流産であろうがですね、どちらにしても、その人にとって深い、神の愛の経験を、刻み込むものであります。だから、自分は子供がいないからとか、子供がいるからとかっていうことが、教会の中で問題になってはいけないと私たちは考えております。今日子供がいるんだったら、その子供がいてどういうふうに育てていきたいのか、どう育てていくのか、信仰者としてはどうなのか、信仰継承はどうやって保っていくのか、まあ、そういうところをやっぱりね、責任を持って教会は家族と相談しなければいけませんしね、家族が事情を聞かなければいけないというのもあります。求められるハードルは高いです。子供がいる分、逆に厳しく、あなたは親だからという意味でね。で、子供がいない人たちは逆ですよ。子供がいない人たちの中で、まあ一般的な反応としては、やっぱ悲しんだりとか、本当にこうね、もう諦めの境地で不妊治療しても全然子供できないからって、経済的には恵まれているけれども、何一つ不自由はないけど子供がいない。ね、もう、月々の不妊治療をして膨大なお金を出してもね、 全然こう効果がない、今回もまた失敗だったなっていう話はもういくらでも、以前の所属協会ですごい多かったんですよね。不妊のその夫婦っていうのはね、子供たちが全然こう生まれてくれない。で、子供がいようがいまいがですね、共通していることに注目しましょうっていうのが教会、神の家族としての教会。つまり、いてもいなくても、教会に新しい人が来られた。時々しか来ない人が、たまたま礼拝に参加した。この時に声をかけるっていうこと自体がね、その人のことを子供として、家族として認知してるっていうことの証なんですよ。まあそうでなかったらですね、もう新しく来た人とかね、何にも挨拶しない。あるいは、久しぶりに来た人たちに対してね、何の言葉もかけないということであるとするならば、それはね、教会員であるか、教会員でないかっていう、組織人か組織人じゃないかっていうふうにね、旗本なのか、戸様なのかっていうふうに考えている、教会だと、誰が来たとしても別に関心はないですから、関心がないってことは愛の反対であります。愛することもないから、そういう教会に別に期待するものは特にないんじゃないでしょうかっていう話ですよね。本人だけがそれをいただくことができればいいけれどもね、うん、だからまあ教会の中でまあキリストにある幼子を、霊的に、産んでいくっていうふうに導かれるのは、男も女もあるということであります。でそのことは、まあ、子供がいるとかいないとかそういうことよりも、最優先事項であります。結局のところ子供がいてもその子供が信仰を持つことができない、信仰を継承することができなかったら、辛い思いするだけでありますからね。配偶者の片方が信じて、もう片方がずっと一生涯ね、死ぬまで、同じつがいであるにもかかわらず信仰を持てないっていう状態で、価値観がバリバリにこうね、分断した状態だったらね、やっぱり、それもまた悲しいし、虚しいものがありますしね。そういうところで苦しみを感じて、子供がどうしても信仰を持ってくれない、親友がどうしても信仰を持ってくれない、これだけ尽くして話して時間を取って、ね、なかなか教会の礼拝に来てくれない、配偶者も全然もうね、ノーセンキューでございますと、いうような状況の中で、私は以前の諸教会、教会所属してた教会でですね、他の教会なんて知りませんよ。自分自身が通ってきた教会体験の中で良いものを自分の信仰の糧にするのであってね、その通ってきていないような架空の話なんてはするわけがない、する必要もないわけであります。そして悪い体験に関してはこれは別にわざわざ蒸し返す必要はないわけであってね、自分の信仰の益となるための反面教師としてそれを見ればいいだけの話であって、良いものだけ取捨選択してね、悪いものは反面教師にすればいいわけであります。それを今の自分の教会生活に役立てればいいわけ。まあ、マリアはですね、私は主のはしためですという反応を、したわけでありますね。だから、教会の中で、主のはしためである私たち一人一人はですね、信頼感謝に対しても、時々来るような人たちに対しても、きちんと声掛けをして、その人のために普段から祈ってですね、まあ、礼拝に来てくれたらいいなっていうふうにね、その気持ちをですね、隣人愛を持ってね、祈り続けていくっていうことはとても重要なわけですよね。もう二度とその人は来ないかもしれない。しかしですね、まあ、今年起きた事柄でもありますしね、まあ以前も起きていることでもあるけれど、別々の人でね、10年ぶりぐらいにこう、私たちの教会につながった人がいます。それだけでも奇跡なんですよね。その10年の間ですね、音沙汰なんて一切なかったです、その人と。でも私たちの教会はいつも言ってるんですけど、まあ、来れなくなる事情があるんだったらもう、来れないっていうことで別に引き止めはしないけれども、寂しいなっていう気持ちを伝えるっていうことと、同時にね、もう少しちょっとこう、私たちと話をして、なんとかできることができるんだったら、なんとかしてもらいたいなっていうふうに思うんだけど、どうだいっていうような程度なことは言います。これ普通の人情っていうものでございますけどもね。しかしそれ以上に信仰の者の群れとしてその人が、いたら、こういうことができる、ああいうことができるっていう、そういう利害関係を超える考え方ですよ。 その人を家族として、神の家族の一員として認めているの、認知しているので、あなたがいなければ、何かが回る回らないではなくて、ね、不利益を、この教会のもっと奉仕者がいなくなるから大変になるとか、そういうことじゃなくてね、あなたがいないと寂しいから、なんとかね、集い続けることができるように、考えることはできないだろうか、話し続けることはできないだろうか、ね。あなたはあなたで結論は出してるかもしれないけど、しかし、ね、最後戻ってくる ところはいつでも私たちのところであってほしいということは、まあ、伝えていることでありますね。うん、まあ、二度とね、戻ってこない人たちもいますけれどもね。まあ、別に信仰捨てているわけではなくてね、まあ、他の教派で、まあ、近いところとか、自分が神様に本当に召されているっていうふうに、感じたっていう、証が立っている状況でね、教会を変えるっていうのであるなら、別に私たちもね、喜んで送り出すだけであってね。で、久しぶりに来た人たちに私たちが関与するっていうことは、霊的な分娩、キリストを伝えるっていう福音宣教ということとはまたちょっと違いますけれども、同じ延長線上であります。それは、要するに、霊的な子育てということであります。久しぶりに来た人が来るでしょ？そしたらね、ちょっとこう出張してた人だとかね、ちょっとなんかこう遊びに行ってどっか行方不明になっちゃった人がね、ふらーっとこう家寄ってきてね、何してたお前はみたいな感じでね、怒る家もあるかもしれないけどもね、今までこんなに心配さついてみたいな感じでね、なるかもしれませんけども、そういうコピーはしませんけどもね、世の家族のコピーはしませんけども、教会というのは久しぶりに来た人たちに対してよく戻ってきたよね、嬉しいですっていうことを伝えるんですよね。その人のことを家族扱いしてるからです。やっぱり1回や2回だけだったらちょっと厳しいかもしれないですけどね、まあ、それ以上の回数とかそれなりのこうやり取りがあった人に関してはね、まあ、名前を私忘れっぽいんですけどね、忘れっぽい私が名前をまあ、ハンドルネームでも、まあ、本名でもどっちでもいいんですけども、覚えているっていうこと自体がもう正直言うとパスしてるってことなんですよ。うん、だからまあどこの教会に行ったとしても、まあ、できれば私たちの教会に集中していただきたいっていうのはそれはありますよ。しかしまあそれは証明の問題もありますからあれとして、まあ、そこはそことして置いといて、どこの教会に行ったとしても、またちょっと教会、サボろっかなっていうふうに思ったとしても、まあ、忙しくて行きたくても行けない状態が続いたとしても、まあ、どこの教会でも神の家族として行けたらいいよねっていう信仰をここの場所でね、学んでいければなっていうふうに思います。だからそういう人たちが来た時に家族扱いしますから、今まで休みやがって何してたんだなんていうような世のね、家族のようなね、反応とか企業みたいな考え方でね、その人と接しないわけですよ。だから教会に集まってる人たちは、私たちの教会に集まってる人たちを例にとればね、誰でもその人たちが、その人たちに声をかけるかかけないかっていうのを、まあ、括弧に入れといて、来てくれたら嬉しいっていうような気持ちを少しでも持つことができることが、その人に対するリスペクトなんですよ。それは重要なことなの、教会として。ああ、なんだ、まあ、普通普段来てない人が、来やがったわみたいな形でね、そんなの学校と同じじゃないですか。学校の友達と同じじゃないですか。友達と言えるかどうか、ね、先生も諦めてね、この子はもうなんか変だからね、不登校になってるというふうに思われたらもうおしまいですよ、うん、でおしまいな、私たちが教会につながって おしまいな態度をね持ってして、教会の中で心の中でもねそのように思われてないっていうふうになったら悲しいじゃないですか。いや悲しんでくださいよ、そういう風に扱われたら。もっと自分を大切にしてね。だから私たちの教会ではキリストを伝えることによって霊的分娩に預かることもできますし、集まってる人たちと互いに愛し合っていく、あるいは時々来る人に対してその人のことを忘れていないよと、心の中でもいいですし声かけをしていくことによって霊的な子育てをしていくっていうことが 判明します。でもその子育てっていうのは子供扱いするっていうことではなくて、他の教会ではその人はなんか重要な奉仕を任されていて大人なのかもしれません。しかし私たちの教会においてはっていうことです。私たちの教会においてはその人がまるで幼子のようにね、無邪気に来てくださったっていうことをすごくありがたがいって思うし、今までずっと続けて来てくださっている方々に対しても私たちはね、当然来るべきだっていうふうに考えるんじゃなくてね、毎回来てくださってありがたいな、神様感謝しますっていうふうにね、思っていくっていうことがすごく重要ですし、で、神様に感謝したら、一緒に他の信仰者とこういうことがありましたら一緒に喜んでくださいって。まあ、こういうようなつながりですよね。で、マリアの信仰を模範とできる点は何かと申しますと、まあ、そのような神の家族としての教会っていうものを前提にした上で言いますけど、徹底的な減り下りであります。これは世の家族の中では、肉の家族の中では私たちができなかったことですし、できない理由もありました。それは神様はご存知です。なぜかというと、世の中のその肉の家族っていうのはですね、自分自身の出身家族っていうものはですね、限界があるからです。神の愛を知らないからです。だからしょうがないの。信仰者でもないのに、キリストを信じていたとしても家族形成ってのは大変なんですよ。どういう意味で大変かって、その人がね、切実な思いで悩んでるかどうかはわからないけども、私だったら悩むかな。家族が信仰を持つか持たないかなんてのは、自分自身の世帯としてね、死活問題ですよ、自分の信仰の。だって自分の信仰は証になってないんだもん。もちろん神様の選びもありますよ。だけれども、その選びを信じた上で家族の中で信仰者としての立ち振る舞い全部見られて、自分自身がそれに対してきちんと誠実に応答していくことによって、キリストに近づけさせるね、祭司として使わされているわけだ。だから自分自身が生半可な気持ちの甘ったるい信仰持ってたらね、命がけじゃない信仰持ってたらさ、そりゃさ、伝わるものも伝わらない。宗教の一つのね、カテゴリーのキリスト教にあるっていうだけの分類しかしてないんだから、他の人たちは。だけど本当にね、私たちが主を礼拝したりとか、聖餐式に預かったり説教を聞いたりするとき、もう本当に真剣に説教を聞く、聖餐式を喜んで預かっていく、厳粛になっていって、そして交わるときには本当にね、感謝を持ってね、楽しく過ごしていく姿を見て、他の人たちはなんか違うぞって思っていくもんなんですよ。それが証しできないとするならば、私たちはもっともっとですね、神の家族のとしての一員として、神の愛をたっぷりと注がれていかなければいけないということですね。で、このマリアの信仰の模範ですけど、徹底的な減り下り、やっぱりね、家族はね、に対してね、従順になるっていうことは肉の家族だと難しいですよ。やっぱ反発心が出たり、諦め感が出たりとかね、イライラ感が溜まったりするものですよ。信仰の家族でも、信仰の世帯でも同じです。でも、それを覚えるから、そういう悪い思いを抱くからダメだと言ってるんじゃないですか。悪い思いを抱く罪人だから、マリアの信仰を見て、ハッとしなければいけない。マリアの信仰は、徹底的な減り下りを持った信仰だった。彼女は自分自身は、私は主のはしためですと断言しています。肉の家族や信仰の家族においてね、どうしてもろくな態度を振る舞えることができないっていう罪意識を持つか持たないかは別にして、神との関係においては持ってもらいたいことは一つある。それは、私は主の取るに足らない、主の御前で取るに足らないものです。主のはしためですという言葉です。で、はしためっていうのは、これは女性が使うね、言葉が使われています。奴隷を意味するドゥーロスっていう言葉なんですけど、これの女性系、ドゥーリが使われているんですね。まあ、ちょっと日本語の聖書の訳の問題として、まあ、この、しもべとかはしためとかっていう言葉をね、直訳して奴隷とか女奴隷っていうふうに訳さないのはね、悪しき習慣だと思いますけどね、まあ、それは別にして、しもべとかはしためとか出てきたらね、まあ、大体ね、奴隷っていう言葉に脳内変換して、聖書を読んでください。人々の奴隷じゃないんですよ。人々に奴隷になってはいけませんって、使徒パウロもちゃんと注意しています。警告しております。そうじゃなくて、人々に仕えていく前に、主に仕える、奴隷である。はしためである。女奴隷である。 そういう自己定義が主との関係の中で形成されなければ人々に使えることなんて夢のまた夢でございますよ。で、何のために使えるかって、それは信仰の家族が大切だからっていう話ですよね。肉の家族が大切だからっていうことでもあります。親であったりね、まあその姪っ子であったりとかさ、まあ、いろいろあるでしょ。甥っ子であったりとかね、おばあちゃんであったりおじいちゃんであったりとかね、私と人間関係が切っても切れない関係、どんなに信仰者として生きていたとしても切っても切れない関係ってあるのが家族です。距離が離れているし、なかなかそんな有意義な会話もすることができないかもしれません。1年に何回しか連絡しないかもしれません。連絡1年間何もなかったかもしれません。私はすごい少ない方ですよ。親から年賀状も来ません。途中で親が年賀状をね、するのが負担になってしまってね、宣言したからね、家族に対しても例外なくね、年賀状はもう送ることはやめますって。それまでの年賀状すごかったですよ。自分で撮ったね、写真をですね、きちんとこう年賀状一つ一つに貼ってですね、ものすごいいいデザインのものがね、あって、すごい良かったですけどもね、ちょっと寂しいなっていう気持ちがあったけど、寂しいっていうことと家族の縁が切れてないっていうこととは全然両立するんですよね。別に家族の一員でありますからね、年賀状が来なくなった、連絡が来なくなった、でも家族は家族なんですよ。だから家族に何かあった時には、今まで連絡がしてなかったけども行政から連絡来るでしょ。家族として客観的にも主観的にも、もうその家族は家族である、どう思おうがね。ましてや世における行政とかね、家族としてその認知してるというのであるならば、神様が私たちのことを、神の家族として認知してるのはごく自然のことであり、私たちが教会に集ってる人、集ってない人たちに対して思いを馳せるっていう気持ちは家族としての思いなわけですよね。キリストを信じているがゆえに本当の家族が形成されるのであります。で、そこでの家族体験が肉の家族関係において良い影響を与えていく、体制を与えていく、ね、こんなことひどい家族なんてもうね、嫌だって言って逃げてきて教会の神の家族に入ったわけだ。私たちは、私もそうですよ、人間関係とかいろいろね、親との関係がうまくいかなかったっていうのも一因としてあります。教会は扉を叩いたので、ね、でもそれでいいんですよ。そこから神の愛の家族に、触れて、体制がついて愛を受けて、そして世の肉の家族のもと、人間関係のところに戻っていって、今までの自分とは違う意味でのね、自分自身をこう見せていくということですよね。だけど信仰の部に応じてですからね、限界を超えてそういうことはする必要はないわけですね。でも、マリアは神様との関係がもう天使ガブリエルがですね、来た時にすぐ主のはしためですっていうふうに告白できているところから、鑑みるに、普段から主との関係がすごくねできていたっていうことは、まあ見て取れます。神に向かってね、このドゥーリという言葉は、女性が謙遜するときに使われる女奴隷という意味ですね。マリアの信仰はよく言われる同意というもの以上にですね、まあ同意を否定するわけではありませんけれども、神様は人間の同意なんてはっきり言ってしまえば必要はありません。究極的には、私、ヨナはどうでしたか、モーサはどうでしたか、同意を取りましたか、取ってない。正直言って私がやれって言ったことはやれって、それだけですよ。神様って本当に大切なことを言うときにはね、そういうお方なんですよ。だから私たちもキリストを伝えるときに、本当にここが勝負時だって言ったときに、相手に対して有無を言わせず、キリストを信じるのか信じないのかってね、もうすでに信じた人に対しても、もうなんかもういろいろ不満を持ってて、教会の中でね、秩序を乱してる人がいたときにね、本当にあなたが神様を礼拝する気があるのかないのかみたいな感じでね、スパッて言うときはあります。まあ今集まってる人たちはそういう人いないんでね、言わないで済んでるから、すごく私はストレスフリーでございますけどねだって神様からの命令をね託されて、そのことをストレートに言ったらね、神様じゃなくて私が恨まれることが 100% でしたからね今まで、 別に神様から言えって言われなかったら自分は言いませんよ。言いたくないもん。人から嫌われたくないから。当たり前でしょ、そんなことは。だから、まあ、よく誤解するんですけど、信徒の方々はね、教会の方々、あの牧師とかね、あの司祭はね、司祭のこと知らんけど、伝道者の人とか研修者の人たちね、なんか私に対してもう厳しいことばっかり言ってくるという。それはね、神様がその人を使って厳しく言うときもあれば、優しく言うときもあるわけ。人によって違うわけ。また、その人の状況によっても、神様は緩急をつけるっていうことですよ。野球のピッチャーと同じですよ、そんなのね。剛速球投げるピッチャーがね、なかなか、ストレートが、走ってにもかかわらず、ポンポンポンポン打たれてしまうと、コントロールもいいのに。したらもう、投げ方を変えてですね、変化球主体のね、投球に変えるっていうのは当たり前の話でありましてね。ましてやですね、そんな、野球に関心がない人にこんな例えは通用しませんけどもね。ましてやですね、神様っていうのは、その人に対してストレートに、同意を、別にいらないんですよ。やれって言ったことをやればそれでよろしいっていう時もあればね。キリストが復活された時に弟子たち二人に対して言ったようにね、何の話ですかって、ね、ナザレ人のイエスのことですっていうふうに言葉を引き出してってね、本人に対してね、本人の話を弟子たちにさせたっていうユーモラスなところもございます。それは、人間関係っていうのは多彩でダイナミックなものであるっていうことのね、もう無限の可能性を秘めた開かれた、コミュニケーションであることを、まあ、聖書は教えているということであります。だから杓子定規にこの人はこうだから、こういう発言はああだからっていうふうに意味を固定化させるっていうことは、あるいはラベリングとして固定化させるっていうことは、ある意味では差別、区別を超えて差別になってしまうっていうのは、そういう危険性があるんですね。危険性を言ってるわけです。